齢泉のゼロ学心理分析男と女。こんにちは、ロミレ泉です。ゼロ学心理分析男と女、この番組ではゼロ学という運命分析学を利用して今よりもっと素敵な人生を歩んでいただくためのヒントを提供していきます。今回は16回目の放送です。前回に引き続きまして、大切にしたくなる相手についてお話ししたいと思います。異性を大切にしたくなるってどういうことなんでしょうか。大事にしたくなる感情って、そういうものが湧くんですね。その感情の大元は何なのか、奥に潜む心理を分析していきたいと思います。ビジネスで営業向けのセミナーで お話しすることはよくあるんですけど、皆様もお聞きしたことのある言葉だと思いますが、ニーズとウォンツ、ニーズ、必要性ですよね。人は必要だから手に入れることもあるけれど、でも必要だからではない、実はウォンツ、欲しいという欲求が大部分なんだっていうことが、よく言われてるんですね。で、すごく古い話なんですけれども、ソニーのウォークマン、これは1980年代、今の若い方は当たり前のように、聞いて耳イヤホンして聞いてますけれども、昔はね、歩いて音楽を聴く必要があるのかないのかっていうね、会議で話があって、ソニーでこの商品を、ウォークマンという歩きながら聴く商品を開発するかしないかですごく揉めたそうなんです。で、いざ開発して販売したところ、ものすごく売れて、で、必要はないけれども、こうなったらいいなっていうね、欲しいなっていうニーズではない、ウォンツの方で爆発的に売れたということなんです。で、これは恋愛にも同じことが言えると思います。形的には申し分ない相手、例えばね、容姿も自分好み、それからそこそこ優しいし、礼儀も正しい、人としたら本当にいい人だけど、なぜか恋愛感情が湧かない、こんなことってあると思います。周りからね、とてもいいお相手じゃないのと囃し立てられても、今一つ気が乗らないっていうことありますよね。必要なものを備えていればいいわけじゃないんですね。恋愛の感情っていうのは本当に複雑で、ちょっとぐらいね、容姿が自分好みじゃなくたって、ぶっきらぼうで優しさがね足りなかったり、配慮が足りなくて優しくしてもらえなくてもいいんです。で、礼儀もちょっとね足りなくてもいい、なんかそんなどっか許せちゃう、だけど これがあるからっていうね、そのウォンツの部分、ここのところが私欲しいところなのよっていう、僕欲しいところなんですよっていうね、そういう部分があるわけなんです。ですから、まずね、そういうと、これ自分にとってもすごくね、考えるテーマとしたら面白くて、そつなくしようとしちゃうとね、自分らしさっていうのはなくなっちゃうんですよ。そこそこに全部整えている人って案外魅力を感じさせてなかったりするんです。デコボコしてる方がね、結構人間らしくって、人に好かれやすいっていうことがあるんですね。だから自分を本当に知って、自分がどこが秀でてて、どこが足りないのか、で、足りないとこはもうそのままにしといてもいいぐらいなんですね。秀でてるところを大事にしていれば、私はそんなもんだと、それが自然で伸び伸びとできることなんだと思ってるんです。ちょっと、抽象的なお話だったかもしれないんですけれども、ふっとね、本能に壺にはまっていく感情、これを継続していくと大切にしたくなるというものにつながっていくので、それをまた具体的にお話ししていこうと思います。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
腹を抱えて笑える漫画、涙出しては読めない漫画、世の中にはいろんな漫画がございます。そんな漫画たちを紹介する番組、グーグー漫画フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？私、宮本浩が担当させていただきます。隔週木曜日配信。漫画は友達、怖くないよ。
Try to the next stage. Alpha.
はい、大切にしたくなる相手についてお話ししたいと思います。タイプ別にお話しします。まずですね、月星、行王星、金星、小王星、この方々はこういうタイプに弱いんですね。思いやり深くて素直、喜び上手、これに弱いんですね。月星、行王星、金星、小王星の方々、気取らない、まず気取らないことで、正直素直であることで、喜ぶこと、嬉しいことはもうストレートに伝える、表現をするということです。人に対してね、思いやりがあって優しい人っていうことはもちろん大前提で、さらにそこに正直素直っていう人を大切にしたくなるんです。でね、この人たちを見てたらわかるんですけど、月星、行王星の方が身近にいたらわかると思うんですけど、まずね、すごく、正直です。割とね、ストレートな感じ。で、気さくな雰囲気が見られると思います。ですから、その人たちがそのように、相手にもそれを求めているところがあります。で、月星、行王星の方というのは割とね、好きになった相手に献身的に尽くす傾向があるんですね。優しい気遣いをしてくれます。ですので、だからといってね、自分もじゃあ献身的に尽くして優しい気遣いをしたらいいのかって思いやすいんですが、まずそれをする、考える前にしてもらったことをすごく喜ぶ表現をするっていうことですね。喜びを伝える、感謝を伝えるってことをまずワンクッションを置いてやって、その後献身的に尽くすとかね、同じようにやってあげるっていうのがこのタイプにはいいと思います。あとね、月星、行王星の人と付き合ってる人にとっても多いんですけど、この月星、行王星っていうのは結構尽くしてくれて優しい気遣いをしてくれるんで、恋人になるとね、それにどっぷり使ってとことん甘え込んでしまう。で、甘え込むのはまあいいんですよ。だけどわがまままでね、なってしまう、麻薬みたいなものがあって、だんだん振る舞いがね、その相手の振る舞いがわがままになってしまう。こうなってしまうと、さすがのね、月星、行王星もタジタジになってしまう。なんとなく避け出してしまう。とってもね、弱されてしまうんですね。ですから、月星、行王星とお付き合いしている人に、大切なのは、好きだという感情がだんだん自我のようなものに変化しやすい。麻薬のように弱されてしまってるんですね。ですから、最初に感じたあなたが好きだとか、あなたを喜ばせたいというね、相手への気持ちが、いつしか私のことをもっと好きになってほしい、私をもっと喜ばせてほしいという自分への欲望に変化し、してしまいやすいということです。喜びを表現する、感謝を表現するのが、このコツですね。こういう方と付き合うコツです。あとはもう本当に些細なところ、金星、小王星なんていうのは楽天的な方なので、楽しいことが大好きなんです。ですから嬉しい喜び、もう楽しそうにする、そういうことも、この普通の、お付き合いの中の表情、笑顔、これが結構重要なんです。結構ね、何をしてどんな風に言って付き合いを構える必要もなくて、そういう笑顔が多いとか少ないとか、そんなことでもね、大切にしたいとかしたくないとかっていう微妙なところに引っかかるんですね。ですから、できる、簡単にできることだと思いますので、やってみたらいいと思います。あとはですね、このタイプは月星、行星、金星、小王星の方のタイプはね、極力他人の悪口を言わないこと。もしね、どうしても言いたい、もう言わなき、悪口ではないので言いたいっていう場合は、〇〇さんにはね、本当に困ってるんですよとかね、根っから悪い人ではないと思うんだけどと、そういうフォローを入れながら話すといいと思います。すごくね、人を悪く言ったり、なんとか悪く見たりするっていうのを敬遠する本能があるんです。これは潜在的なものなので、それは良くないよなんて言われないかもしれないんですけれども、敬遠する本能がありますので、そういう日常的にそういう 悪く言いやすいタイプの人というのは少し抑えた方がいいですね。物事を悪く受け取らない、相手から見ると、何でも楽観的でね、よく捉える人っていうのはこの相手から見ると不器用な、異性に見えて守ってあげたくなる、大事にしたくなるんですね。優しくて不器用で無邪気、この3条件が、大切にしてしたくなるテーマだと思います。ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て、ああ痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺
計らなかったからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage Alpha。
大切にしたくなる相手、まあ、次のタイプいきます、自由を愛する天使の微笑みに弱いタイプ、何のことかなと思うかもしれないんですけど、自由を愛するっていうところがポイントです。これは、支配性言いますと金星、小王星、月星、魚王星です。金星、小王星、月星、魚王星の方っていうのは自由、これに弱いです。なんかね、明るくてどこか温厚なムード、マイペース、自由人、いくつになっても少年少女のような心を持っている無邪気な人ですとか、ふわふわと自由に宙を飛び回る妖精みたいな、そんな雰囲気のある魅力的な存在、こういう人にとっても弱いんですね。で、年を重ねるとだんだん知恵がついて賢くなって、恋の駆け引きのようなことを無意識にしてしまうもんなんですけど、例えばね、私がこうしたら相手はこうしてくれるはず、だからこうやろうとか、こんな風に言っとけばこう思うでしょうとか、いろいろね、策略的に考えてしまう傾向があるんですけど、あまりすごい大人の策略が入ってくると、この金星、小王星、月星、魚王星っていうのは敬遠します。とても苦手なんです。ですから嘘をつくなんていうのはもってのほかなんですね。わざとね、騙しちゃうなんていうのはものすごいショックを受けます。策略的なことっていうのは、まあ、特にね、金星、小王星っていうのは鋭いので、一回それを見つけたらもう次もそうなんじゃないかっていう風にね、鋭くどんどん見抜いていってしまう。そうなると、それを暴いてどうこうというよりも、もう自然に離れていってしまう可能性があります。この方の言葉は誠実でないなと判断した段階で、それをあまり強く抗議することもなく、ふわふわふわっと離れていきやすいのが金星、小王星、月星、魚王星のお相手です。あとはですね、もうストレートが割といいんです。ですから、例えば急にね、なんか一緒にいて、恋人同士で一緒にいて、急になんか何かに不機嫌になって、だんまり攻撃っていうんですかね、ずっと無視しちゃったり、何か気に入らないことがあったから、それでその時は言わないで、後になってね、こうして欲しかったんだけどね、なんていうふうにね、ぐちぐち言われると、その時ストレートにこうしようよって提案してくれた方が分かりやすいのになと思ってしまうんです、だから言わなくても分かるでしょっていうのはね、あまり通用しないのが金星、小王星、月星、魚王星です。で、表面的には穏やかでも、芯はすごくしっかりしている方が多いので、自分の考え方もちゃんとしっかり持っているんですね。で、あとは自由人っていうのはどういうことかっていう、まあ、その方自身が自由にしたいという本能がもちろんありますし、人もみんな自由だっていう考え方も持ってるんです。だから 飲みたければ飲むでしょ、食べたければ食べたいって言うでしょって思ってるので、あんまり細かい気配りができないところがあります。特に金星小王星の人っていうのは。だから自由だとみんなが思ってるから、そうしたければしていいから言ってくればいいと思ってるんでね、気を利かせることをしないから、なんか気が利かないなって不満を寄せられることもよくあるんです。でもそれは本当に気づいてるんではなくって、さっき言った自由を、まあ、尊重してるからなんです、うん、そういう時はね、わざと小ざっぱりと、まあ、私は私、相手は相手と割り切ってしまうといいですね。相手に対してね、過度な期待をしたり、思い通りに行動してくれることを当てにすると、つい愚痴が出てしまいやすいので、その愚痴っていうのにすごい敏感なんで、金星小王星というのは。大げさのようですけども、こうして欲しかったっていう、こう事後報告的なことはね、自由を奪われたぐらいの束縛的な要素、そういう感情が持たれてしまうので、なるべくこの金星小王星のお相手には口にしない方がいいと思います。まあ今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。ゼロ学運勢。ゼロ学を利用して今週の各支配星の運気の流れをお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレーで検索して、公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認しておいてください。今週は運気が高まるラッキーデーをお伝えします。水星、1月28、30、31日、2月1日。火王星、1月29、31日、2月1日、2日。木星、1月30日、2月1日、2日、3日。海王星、1月31日、2月2日、3日。月星、2月1日、3日。魚王星、2月2日。火星、2月1日、3日。冥王星、2月2日。金星、1月28日、2月3日。小王星、1月28、29日。土星、1月28、29、30日。天王星、1月29、30、31日。あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、今週のラッキーデーでした。ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。
ああ、どうしよう、大切なものをこの泉に落としてしまった。
あなたが落としたのは赤ですか、それとも紫ですか。
いいえ、その2つがいい感じに混じったもっと面白いものです。
正直者のあなたはこれを聞くといいでしょう。
だんだん赤紫。 ありがとうございます。でも僕が落としたのはこれだったかどうか。
ああ、
いや、毎週水曜日更新ですね。
Try to the next stage アルファ。
ロミレー泉のゼロ学心理、男と女。 第16回放送お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りや相談を募集しております。お便りの宛先はロミレーアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なおご相談の場合は生年月日を明記してくださいね。今回は大切にしたくなる相手について少しお話ししました。こうすると大切にされるよなんていう風に考えるとどこか策略的に思うかもしれませんが、でも大切にしたくなる感情を出してもらうっていうことはですね、とってもね自然な心地よい感情が出ることなんです。無理じゃない、相手に無理をさせているわけじゃないんですね。相手に幸福感というものがあって、それを自然と引き出す作業をするということなんです。ですから自分もその先にある自分も大切にしてもらえていいけれど、相手もとっても幸せなことなんですね。ゼロ学は潜在的なもうその人の本能の分析ができるんで、とっても自然で気持ちのいいものなんです。で外見からはね、本当ロミレ本当そうは見えないけどなって思っても、ぜひね実行していただきたいです。いろんな影響でねその人の本能が奥底に眠っているものなんですよ。で自分の価値観っていうのは疑似的に作られてしまっている場合もあるので、そうは思ってもその通り実行していただくと、どっかね奥に潜んでた本能がメラメラとね出てきて、そしてねその方も感情が本当に整ってきて、気持ちのいい関係が築けるようになってくると思います。実行していただくと真実が見えてくるはずです。皆様が素敵な恋愛をしていただけますように、ぜひ相手の心理と自分の心理のバランスを取りながら楽しい恋愛をしていただければと思います。それではですね、2月14日にまたこれはですねゼロスピリット覚醒講座というね、ちょっとこれは大きな講座を行います。まあ大きなと言いましてもね、これずっとシリーズで続いていくんですけど、今地球は次元上昇をしていて、とっても今スピリットが強くなってるんですね。私たちの魂の力っていうのはすごく強くなっていて、思えば叶う引き寄せっていうのはすごく起きてるんです。思ってると現実化するっていうね、このね第三の目っていうのがあるんですよ。みんなにねこれを開眼させていくっていう方法を、このゼロスピリット覚醒講座というものを設けてやっていこうとしています。2月14日から始まります。毎週木曜日、日本橋のオフィスステラで行います。これもブログでご紹介しておりますので、ぜひ、ブログを見て、そして、ご興味のある方はお申し込みいただければと思います。それではそろそろお時間です。また再来週お会いしましょう。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はロミレー泉でした。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。